今年の3月11日に森美樹先生からお電話をいただきました。でそれはあの女性部、今私は女性部の役員をやっていて、役員会であの今度礼拝を持つことになりまして、その時にその体は神様からのものだから体を大切にしたいという、そういう内容のお話をしていただきたいということでした。で私が礼拝でのお話をするなんてとんでもないと思ったんですが、その時数年前に美樹先生が三育学院協会にいらっしゃった時に、私が安息日学校のお話をお願いしました。その時に快く引き受けてくださったことを思い出してしまったのです。それで私は今日その借りをお返しするためにここに立たせていただきました。ある日の新聞の人生相談です。相談者は35歳の女性です。寂しくなると近くの男性に寄りかかり、飽きたら離れるという繰り返しをしている。本当に相手のことを知り信頼を深めていくような経験をしたいという相談でした。私はこれを読んで即座にちょっとみっともないなと思いました。ところが回答者の言葉は、そんな人間の振る舞いを愛おしいと思いませんかとありました。私はこの言葉にあったかいなと痛く感じりました。そして私って冷たいなと思い知らされました。あの私は日頃他の人と比べてどうもハードルが低い人間なんだなと思っていました。その私がこの女性に対してちょっとみっともないなという反応してしまったことに、少々ショックを覚えました。クリスチャンはあの真面目な信仰生活、それからお行儀の良い信仰、そして罪を避け清さを追い求めるうちに、いつの間にか心がかじかんで冷たくなっていくという傾向があるように思います。聖書のメッセージに縛られて聖書のメッセージに生きていないということのように思います。聖書のメッセージは裁くのではなくて許しています。あの有名な会員の場の女に対してもイエス様は、私もあなたを罰しない、お帰りなさい、今後はもう罪を犯さないようにと言われました。これはこれからはもう絶対に罪を犯さないようにというのではなく、失敗したらいつでも私のところに戻ってきなさいという招きの言葉でもありました。人間について聖書はこう記しています。主なる神は土の地で人を作り、命をその息に、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。これは創世記2章の7節に書いてあるんですけれども、息を吹き入れることで神様と人間との間に霊的な深い関係が作られたということのようです。で先ほど聖書朗読をしていただいた聖句をもう一度読みします。聖書を開きにならなくても結構です。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分のものではないのである。今日は体を大切にというあのテーマでお話をすることになっておりますので、少し体とか命とかそういうことについて、前あの体を大切にすると入る前にその辺をちょっと考えたいと思いますが、私たちはよく体を気をつけてと何気なく言っていますけれども、体って何なんだろうって改めて考えました。そして体は命の器であることに気づきました。で命のその命というのは、命を作っているものは私たちの肉体と心とそして霊です。でその3つはお互いに複雑に絡み合って影響し合っています。元気であるということは、この肉体と心と霊が良好な状態、つまりあの病気であってもその人が幸せであればそれが元気なのだということなんですね。良好というのはあの辞書ではダイナミックというふうに表現してありました。つまり内に近い強い力を秘めている、躍動している、そういう状態を指すということです。 じゃあ命を作っているこの肉体と心と霊について少しだけ説明をいたします。肉体というのは私たちの精神活動の面を除いた人の体の動物的側面で、例えば心臓とか肺とか胃とかそういうものです。じゃあ心なんですが、人間には心がゆえにあるゆえに素晴らしかったり厄介だったり恐ろしかったりしますね。でその心の中身って一体何なんでしょう。これは看護の勉強のと看護師さんをなさ看護の勉強をなさった方たちはご存知だと思いますけれども、この中に3つの機能があります。一つはセルフイメージ、もう一つは役割機能、もう一つは相互依存というものです。セルフイメージというのはつまり自分自身についての考え方ですね。私は人にどう思われてるんだろうとか。でこのセルフイメージが低いと生きる意欲が低くなります。いろんな悪いことを次々にこう繰り返す人たちってセルフイメージが低いんだろうと思う。だから人たちのセルフイメージ何とかしてあげてあげたいと、その報道を見ながらいつも思います。それから役割機能というのは、役割というのは何か生産的なことというふうにイメージしますけど、生産的なことだけではないんですね。自分では何一つできない赤ちゃんは人から何かをしてもらうという、そういう社会的な役割があるわけです。でこの一つの役割は他の役割と関係していて、つまり親の役割にはそういう赤ちゃんが必要、それから教師には学生とか生徒とかそういう役割が必要なんですね。でその役割が果たせなくなるとセルフイメージが低くなります。そして相互依存ですけれども、これは愛情や尊敬、価値を与えたり受け取ったりする相互関係です。で相互関係が相互依存関係がないと人間は孤立していきます。だからこの3つ、セルフイメージ、役割機能、相互依存、3つはお互いにこうやっぱり複雑に絡み合って影響し合っているんですね。で霊は今肉体と心と見ました。最後に命を作っているもう一つのもの、霊は人間とは生きる意味とはとか、私たちの身体現象を超えたものを望むもの、求めるもの、そういうものを霊と言っています。で聖書を学ぶうちに聖書の教えに縛られて人間の中に起こる自然の感情を抑えるようになり、心が病む人が多いということを、私は今回このお話を準備する中でいくつもの本から知ることができました。それで今日は体を大切にするということを、人間としての自然の感情を神の前に持ち出すという、そういう側面で考えたいと思いました。喜びとか悲しみとか嘆き、憤りを正直に神の前に持ち出すことが大切です。信仰はそれらの自然な人間としての感情を歪めるものではないのです。で人間としての自然な感情を消失することの大切さについて、2つご紹介したいと思いますけれども、1つは研究で実証されています。でこれは危機理論というふうに言われていますけれども、これは1944年にアメリカのボストンで大火災がありました。でその火災で被災した人たちがいっぱいいるんですけれども、その被災への反応の仕方で、その人のその後のこう生き方が一つこうそれぞれにパターン化されたということなんですね。これは研究者がずっと観察をしていて出したものなんですけれども、で一つは激しく泣きやめいた人はある時期が来たら立ち直ることができたそうです。ところが無感動無感覚だった人はやがて心を病んだり、そして自殺をしたりしたということなんですね。でこれは人間は強い衝動を受けると体の中のバランスが崩れて、ある時期が来ると体に備わった均衡作用で元に戻ります。ある時期とは6から7週間 つまり四十九日、仏教界ではこの四十九日というのはよく言いますよね。人は亡くなった後7日ごとに閻魔大王様の裁きを受けて極楽浄土に行けるかどうかの判決が下されるということで注目されているようですけれども、激しく泣きわめいた人は感情を表出することでバランスが崩れた体の働きを元に戻すことができたのです。でこの危機理論というのはいろんなところで今もその対応策として用いられています。でもう一つなんですが、この自然の感情を素直に吐き出すことの大切さについてもう一つご紹介しますと、ナウエンという人が書いています。聖書の教えに縛られて人間としての自然の感情を抑えることで私たちの人生とか人間そのものが矮小化されている、つまり小さく歪められているということなんですね。で理性だけによる聖書理解という狭い信仰生活姿勢ではない、感性とか霊性の領域をも深めつつ聖書を受け止めることが大切だと言われています。で今日のテーマである体を大切にするためのところに入っていきたいと思います。すいません、ちょっとお茶を飲ませて。で人間としての感情を神の前に持ち出すにはまず一人静まる中で神様に出会うことが必要です。一人静まる中でこちらが口を開こうとする前に語ってくださる方、誰かを助けようと動こうとする前に私たちを癒してくださる方、誰かを解放しようとするずっと前に私たちを解放してくださる方、そして誰かを愛そうとするずっと前に私たちを愛してくださる方の声を聞くことが大切です。一人静まることで本当の自分とは自分で勝ち取ったりするものではなく与えられるものであることに目が開かれていくのです。静まることのない生活は自分が何者であるかを証明するものとして自分の目に見える結果、活動の結果だけにしがみつきます。イエスは私は自分では何もできない、私は自分の意思ではなく私をお使わしになった方の御心を行おうとするからですという生き方をなさっていました。作家の落合恵子さんってご存知だと思いますが、狼部屋で有名な方ですね。東京の原宿にクレヨンハウスを作ったりとか、それからこの方はよく社会活動をしていらっしゃいます。でその落合恵子さんがこのことを言っています。デモから帰ってきて夕食の冷ややっこの薬味にネギを刻んだりして自分を取り戻すとどこかに書いていました。デモは大勢で行動しますね。だから躍動感があります。でも参加したみんなが同じ思いではないのです。だから多数に流されることがあります。だから一人になる時間が必要ということなんだろうと思いました。約20年前にイスラエル旅行をしました。その途中で砂漠、エジプトの砂漠の中で一つの修道院を見学しました。歴史的にも有名な修道院だったんですけど、なんかこう崖のところに作られていましたね。でそこで粘土で固めたような小さな窓が一つだけの部屋がいくつも並んでいました。でそれは修道僧の祈りの部屋でセルと言われていました。つまり CELL 日本語では細胞ですね、細胞と呼ばれていました。でこの細胞は命とか私たちの肉体の最小単位です。で今回このお話の準備をしていながらそのことを思い出して、そうか、時のセルは修道僧にとって祈ることは霊的活動の最小単位だったんだというふうに理解しました。 それから何を置いてもまずしなくてはならないこと、それは私はこれでいいのだという自己肯定が必要です。自己肯定、日本人はすごく低いと言われ、世界と比べて低いと言われていますね。一人静まる中で神様と出会うことで自分を肯定できるようになります。私はこれでいいのだと思えるとセルフイメージも高くなって生きる意欲が出てきます。自分の存在が認められることは生きることの出発点になります。福音の本質はキリストイエスの中に神の恵みにあって今ある自分を見出すことです。それから自分の中に収めきれない何か出来事に遭遇すると、私たちは誰かに聞いてほしいという衝動に駆られます。そこで本音で語り合える友人に出会いたいと思いますよね。でも友人というのは作るものではありませんね。作れるものではありません。これは出会い与えられるものでしょうか。でイエスの母マリアとバプテスマのヨハネエリサベスの友情がルカによる福音書に描かれています。でマリアは未婚で身重になりました。その当時未婚で身重になることは即身内からも社会からも弾き出されることを意味していました。でマリアはこの出来事に戸惑い急いで山里に向かったと聖書は記しています。私はここでルカによる福音書のところをずっとこう読んだんですね。でそこでマリアが戸惑ったことよりもあなたの御言葉がなり御心がなりますようにっていう賛美だけがどうもクローズアップされてるみたいに思ったんですけど、私はもう少しなんかここから取りたいなと思って読んでいきますと、マリアはこの出来事に戸惑いとか急いでという言葉に出会うことができました。やっぱりマリアは深い不安と動揺を持っていたはずだと読みました。それで深い不安と動揺を経験したマリアは遠い山里を離れたエリザベスに会いに行きました。でエリザベスも年老いて身ごもっていました。お互いに自分の身に起きた人間の非常識を超えた出来事についての動揺や不安などを語り合ったからこそ与えられた約束を賛美確かめて神様を賛美することができたのだと私は思いました。物語るということは自分の身に起きた出来事を自分の言葉で語ることで自分にとっての意味付けをしながら本来の自分を取り戻していく過程だと言われています。で教会の中で案外こういうふうに自分の動揺とか不安とかそういうものを本音で語り合える友人がないっていう現状も本を読みながら知りました。信仰があるがためにちょっとこの人と受け取り方が違うなというようなところでなんか本音を語れないというところもあるように思います。それからヨブは財産とか家族をいっぱい失って神様に叫びそして呪いました。聖書では従順は美徳とされていますが、この従順が本当の従順であるためにはその前段階として疑いと反抗という過程を踏んでおくことが必要だということです。ヨブは疑いと反抗という過程を踏んだ果てにあなたのことを耳で聞いていましたが今は私の目であなたを拝見いたしますと言っています。私ここのヨブ記42章の1節から6節をここお開きいただけるでしょうか。私はこの聖句が昔から大好きなんですね。ヨブ記42章の1節から6節です。新共同訳聖書では832ページです。 832ページ呼ぶ記42章の1節から6節です。じゃあお読みいたします。ヨブは主に答えて言った。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。これは何者か、知識もないのに神の経験を隠そうとするとは。その通りです。私には理解できず、はい、私の知識を超えた聞くべき驚くべき見業をあげつらっておりました。聞け、私が話す、お前に尋ねる、私に答えてみよう。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。特にこの五節のあなたのことを耳にしておりました、しかし今この目であなたを仰ぎ見ます。この聖句が本当に好きです。で、この耳で聞くというのは神について知っていた、神についてという言葉がありますけど、これは間接的な関係だと言われています。で、目で見るというのは神を知る、顔と顔とを突き合わせて神と対面するということで直接的関係と言われています。ヨブは神様の全能を認め、人間の限界を認めて、こういう告白に至ったのだということです。私はここを今回何度も見ながら、私ってこういう経験をしたのかな、神様にこういう出会いをしたことがあるんだろうかと何度も思い振り返りました。私たちは病気とか、それから今回台風15号でたくさんの被害を受けた方々たちがいらっしゃいますね。そういう人間の悲惨な出来事に出会うときに、私たちは平穏な時には見えなかったその一つの穴を通して、そこから自分に語りかけられる神様の御心、そういうものを考えていく時が必要だということですね。そこを神様の御心、なぜ私はこんな苦しみに遭うんだろうとか、私は停電の時に3日間だけ停電生活しました。3日間だけってしか言えないですね。今も隠れ停電だとか、本当に苦しみの中にいっぱいいらっしゃいます。で、どうしてじゃあこんなに苦しみに遭うんだろうとか、そういうのを悶々として考えていきます。その時にクリスチャンは得てして、だからすぐに祈りましょう、神様の御心にお委ねしましょうと流してしまいがちな気がします。それをしてしまうと、その穴からその穴を塞いでしまうことになるんですね。神様の御心って何なんだろうって問い続ける、その過程が大切で、簡単にそれを塞いでしまわないことが大切です。で、私が産育学院で働いていた時に、ある同僚が仕事で帰宅いたしました。そしたらご主人が一人で亡くなっていたのです。心筋梗塞でした。そこに駆けつけた同僚が後日私にこう話してくれました。その時一緒に駆けつけた近藤光健先生が、あまりにも突然な出来事に祈ることができませんと祈られたの。ねえ、祈れませんって祈ることもできるのねって深く感動した表情で私に語ってくれました。 この同僚はクリスチャンではありませんでしたが、それから聖書以外の本を読むことも私たちの人間感情を広げてくれるものだと思いますね。霊性とか感性の領域を深めつつ聖書を受け止める豊かさを養いましょうということです。で、こういう言葉がありますね。聖書のこととか神様のこと、イエス様のことがよく分かるようになるためには別の道、すなわち聖書以外の本も読んで自分たちとは立場考え方の違いを学ぶ必要があるのではないだろうかということです。今日のこのお話のために私はいくつもの本を読みました。で、そこにはいくつもの角度から聖書のメッセージが語られていました。それぞれの立場から聖書のメッセージが語られていたんですね。で、それはみんな言葉は違うんですけれども福音の本質にしっかりと軸足を置きながら、そして本当に感性にあふれていて、そして神様に創造されイエス様の十字架での取りなしに預かった人間が生き生きと描かれていて、私はもう本当に養われたっていう満たされた思いに何度もなりました。で、文学を読むことも大切だということです。文学は人間のこう複雑さ、論理的にはいかない人間の複雑さを描いていますけれども、それによっていろんなイマジネーションがあふれていきます。で、人を愛しましょうということだってイマジネーションがないと、その人がどういう苦しみにあるのか、じゃあその人にふさわしい接し方はどういうふうにすればいいのかとか、そういうイマジネーションも湧かない。だから文学も必要だということも言えると思います。昔看護師として衛生病院で働いていた頃ですが、そのある時クリスチャンの青年が心が疲れて入院していました。その青年はいつも聖書を枕元に置いていました。で、ある時主治医がその青年に向かって聖書を読むのをしばらくやめなさいと言っていたことを思い出しました。初めに紹介した人生相談の続きです。この相談者は35歳の女性で、寂しくなると近くの男性に寄りかかり飽きたら離れるを繰り返しているという女性の相談に、この回答者はそんな人間の振る舞いを愛おしいと思いませんかと回答していました。この回答者は高橋源一郎さんという方で、ご存知の方もあると思いますが、今年の3月まで明治大学で教授をしていた方で、ラジオにもよく出てらっしゃいますが、小説家で文学者で文芸評論家です。で、私はこの方がもうずいぶん前になるんですけれども、政治家がものすごくいろんなところから叩かれた、軒並みに叩かれたことがあるんですね。で、その時にこの高橋源一郎さんが一人だけ、たまには政治家を褒めようよっていうようなことを、そういうメッセージを出していて、その時からこの人に私は注目しています。で、この高橋源一郎さんはあなたが幻滅したその相手、この回答の続きなんですけれども、あなたが幻滅したその相手もまたあなたに幻滅しているかもしれません。私たちが作り上げる関係の大半はそんなものです。お互いが本物になり得ないと気づいた時、私たちは初めて理解し合うことのスタートの位置につくのです。この人は人間の現実と可能性をしっかり見ている。だからこそそんな人間の振る舞いを愛おしいと思いませんかと言えるんだと思いました。そこに私は温かさを感じます。最後に心の糧をお読みいたします。修法の心の糧です。人間は灰色において一色であります。 灰色は明るくはありませんが暖かい色です。ちょっと時間が早く終わってしまいましたけれども、ここで今日のお話を終わらせていただきます。